ダシラジオ。
あと、
うん。
はい。本の話。
はい。
はい。
これはじゃあ、私の方から。
はい。
まあ、3冊ほど、じゃあ、はい、ありさせていただきたいと思うんですが、はい、まず、じゃあ、1冊目がですね、勝つために戦え。
はい。
監督絶叫編。
うん。
押井守さんの本ですね。
はい、
まあ、押井守さんといえば、まあ、バトレイバーとか、
うん、
攻殻機動隊とかの、
うん、
まあ、アニメだけじゃないですけどね、映画監督。
そうですね。
けど、この本はですね、まあ、押井守が、いろんな、まあ、古今東西の映画監督を語る本なんですけど、
うん、
まあ、もうバッサバッサ、こう、切り捨てる感じでね。
何様だぐらいに
切り捨てる。そうそうそう。何様だっていうのがかなり強いんですけど、でもまあ、やっぱそういうのって面白い、あのね、こう、独特の視点があって、
うん、
勝敗論っていうですね、見方で語ってるんですよ。
勝ち負けの？
そう、勝ち負けの。うん、その勝敗、監督の人生の勝ち負けとは何かっていう、その定義が、あって、それはその常にその映画を撮り続けられる環境にこう自分を置くことができることが重要だという見方をしてるんですよ。でその一つの例としては、まあ、キューブリックとかは、
うん、
まあ、もちろん有名な監督だし、名作も撮ってるんだけど、
うん、
その偉大、名前がその大きくなりすぎて、
うんうん、
その作品にちょっとその、なんていうんですか、作品が勝ちすぎて、こう監督としてコンスタントに、その映画を撮れる環境ではないから、
うんうん、
監督の人生としては勝ち負けで言うと負けてるんだ、
ね。なるほどね。うん、
逆にその、まあ、例えばリドリー・スコットとかは、
うん、
もうその、エイリアンとか、ブレードランナーとか、
うん、
もう SF 映画史に残る名作を撮っていながら、
うん、
こう、適度にこう、撮り続けてると、
うん。
撮り続けられる環境に身を置いてると。
うん、
で、その秘訣は、そのね、なんかね、適度にこう、それほど力の抜いた映画を撮ることが秘訣だみたいなことにな
って。見る側からはあんまりない視点だよね、そう
そうそう。
そうね、うん、
でね、結構ね、俺もそうしてるみたいなこと言って、それとか、誰ば理論っていうことも言ってるんですけど、
うん、
それは何かっていうと、その映画は面白い場面ばっかりだと、
うん、
その良くなくて、いい映画っていうのはちょっと途中でだれる場面が必要なんだ、みたいなことを言ってるんですけど、
うん
うん、そうなんですかね、そう
か。なんかね、なんか別のところでも聞いた覚えがありますけどね、
うん、
その50分ぐらいだったかな。が誰、どうしてもだれてしまうところで、なんかそこら辺で転換をするっていうね、のがまあ方法論としてあるんだみたいな、っていうのは聞いたことありますけどね。
うん
うんうん、
いろんなその方法論を語っていて、
うん、
でそれを、押井守の映画見たことなかったんですよ。
うん、
で、なんでこれを読んだ後で興味を持って、
はい、
攻殻機動隊とか見てみたんですけど、うん、確かにだればは、あるなって。ちょっとこう眠気を誘われるシーンもあったんですけど、でもどっちかといえば、だれない方がいいんじゃないのみたいな、そこも思ったりしてですね。
まあね、そこ緩急として生きてるとよかったりもするのかもしれないですけどね。
結構、小島守さんの映画って、まあ、器用方変というかですね、
うん、
結構意外と多作で、
うん、
実写の映画とかも結構撮ってて、
うんうん、
ね、なんだっけな、アサルトガールズっていうですね、女ガンマンの話があるんです
け
ど、はい、それ見てはないんですけど、
うん、
意外と豪華メンバーで、
うん、
菊池凛子と黒木メイサと、あと誰だっけな、佐伯ひな子だったかな、3人が、
佐伯ひな子ってすごい久しぶりに名前を聞いたような気がするな。
それがね、なんかね、ネットとかで見ると、超つまんなかったみたいに、酷評されてたりとかして。
あ、最近の作品は結構酷評されがちじゃないですか。
がちですよね。
あれもそうだったじゃないですか。 スカイクロラ。
ああ、うん、あれ賛否両論って感じだったんですよね。あ、そうでしたか。うん、あれ確か歌丸が結構良くないみたいな、
ね。ああ、言ってましたか。うん。
それもその、なんていうの、勝敗論的には、うん、その、ちょっとこう、手抜いたほどほどのも、監督の人生としては、
うん、
そういうのもあってこそなんだみたいなことなのかもしれないですけど、うんうん、でもやっぱ面白い、ね。まあ、
面白いみたいですね。
面白いみたいじゃないですか。そう、なんかね、この、なんていうの、ちょっとこう、いい加減な、どこまでこの人の言うことを信用していいのかわからない感も含めて楽しい、
ね。ああ、なるほど、
うん。
なるほどね。じゃあ、例えば国内とかで言うとね、うん、そういう立ち位置でガンガンやってる人って、
うん、
三池隆だよね、多分ね。そうだね。そういうことだよね。
あの三池隆はかなり評価高かったです
。ああ、そうなんだ、うん。やっぱり。
そうそうそう、うん。そうだね。かなりこうね、やっぱ、器用方変ありますよね、その、
うん、
三池隆も、
うん、
作品によっての。
そうっすね。うん、僕は好きですけどね、
三池隆は。やったまん好きですよね。
やったまんね。やりたいことやってんなって、ね。
やりたいことやってんな感
が、ね。羨ましかったですね、あれね、うん。はい。
はい。そんな感じです、ね。
はい。
まあ、これあの、実は続編でですね、うん、あの、監督編っていうのがこの前に、あの、あって、あの、まあ、取り上げてる監督が違うだけなんですけど、うん、まあ、だから監督編から読んでもいいかもしれないですね。
あ、
僕も両方、どっちも面白かったんですけど。
なるほど。
はい。
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 勝つために戦え。
勝つために戦え。欲しい守る。
はい。
はい。続きまして、
はい。
ですね、切り取れ、あの祈る手を。
ほう。
佐々木当たる。
ほう。
はい。というですね、本なんですが、
切り取れ、その祈る手、
結構インパクトのある
本なん
です
よね。
そうだね、うん、これはですね、なんて言ったらいいのかな、まあ、哲学というか、なん、哲学というのは言わないけど、その、ですね、まあ、文学とは何か、
うん、
ということについての本なんですよね。
うん、
文学、芸術とは何か。
うん、
まあ、取り上げてる内容もですね、まあ、目次を読むと、その、ルターとかね、宗教革命、その歴史、あの、世界史で習ったな、ぐらいのもう、記憶しかないですけど、
うん、
とか、その、ムハンマドとハディージャの革命とかですね、
うん、
これはその、イスラム教のなんか、
ね、
始まりの話とかですね、
はあ、
中世解釈者革命とかですね、
はあ、
その辺とかもよくわかんない、予備知識も全然ないような話なんですけど、
うん、
まあ、かなり難しそうな話がいっぱい出てくるんですけど、
うん、
まあ、これ、読んでみると、印象よりは意外と読みやすくて、
うん、
あの、なんて言うんですかね、これはその、本を読むっていうことが、いかに、やばいことかっていうですね。
あ、
ことを、あの、いろんな革命、過去の歴史の革命とかを引きながら、
うん、
かなり熱く語ってる本でですね。でね、なんていうんですかね。読むとですね、
うん、
あの、なんか、テンション上がります。
あ、
こう、
お
すげえ、みたいな。こう、すごくこう、
うん、
視点がでかいっていうんですかね。スケールでかい話なんですよ、
うんうんうん。
それでなんか読んでると、うわ、なんかすげえこと書いてあるんじゃねえのみたいな、
うん、
こう。パンチが効いてるっていうか、ね、テンション上がります
ね。自分でかくなった感じ。
そうそうそう。ね、これなかなかこういう読書体験として、なかなか面白い
です
よ、これですね、まあ、なんでこの本知ったかというと、うん、まあ、ライムスターの歌丸氏がですね、
はいはい、
あの、まあ、タマフルの、読書特集で推してて、
うん、
でそれでその言ってたのが、あの、
うん、
シネマハスラーで、あの、クリント・イーストウッドのですね、インビクタスの、
うんうん、
取り上げた回で、
うん、
あの回は結構今年のシネマハスラーの中でもかなり、
はいはい、
多分人気の高い、
うん、
結構話題になった回で、
うん、
あの、まあ、インビクタスって、あの、映画自体は結構僕もピンとこなかったんですけど、
うん、
あのシネマハスラーを聞いて熱く語ってたんですよね、
うん。
その、インビクタスっていうのはそのやっぱり芸術というものがいかにその偉大、素晴らしいものかっていうことをその、
うん、
表現してるんだみたいな視点で熱く語ってたんですけど、
うん、
その歌丸氏のですね、 歌さんの、あの、シネマハスラーの、あの、まあ、アイディアの一つの元になったのはこの本だっていうことを、
お、
あ、違う、この人の、あの、この本の前に出した本だと言ってて、
うん、
でその本の内容を、まあ、エッセンスを凝縮して出したのがこの本なんだっていうことを、まあ、読書特集の時に言ってて、あ、それは面白そうだなと思って読んだんですね。
あ、確かに推薦文に歌丸の名前が入ってますね。
そうそうそう。
はい、元気が出るって言ってますね。
うんうん、
あ、
背筋が伸び元気が出る圧倒的正論、
うん、
歌丸。
なるほどね、
うんうん。まあね、なかなか、普通ならこんな本、あの、手に取ることもなかったと思うんですけどね。うん、まあ、これは、あの、面白かったですね。
いやね、うん。
ちなみに、さっきの、押し守る、
はい、
勝つために戦え、もう、実は、あの、知ったきっかけは、歌丸。
んだよんだよ
特徴。どんだけ影響されとんねんっていうね。
んだよですよ。
今回3冊持ってきたうちの3分の2がそれっていう。
ね、
ああ。もうしょうがないですもん、
ね、まあでもね、面白いんだったらもうしょうがないですよね。そうだね。
もう毎週、毎日聞いてるからね、これ。うん、実際。これ影響されざるを得ないです
。まあ、そうなりましたね。
やむを得ない、うん。はい。
はい。
で、最後の1冊。
はい。
ロックンロールストーブリーグ。
はい。
安田健一と、
うん、
辻井貴博。
はい。
協調ですね。
うん。
はい。です。
ボリューム1。
ボリューム1、
ね、まだ続いてるんですね。
うん。今後も出るんですかね。うん、あの、出てほしいです。
うん。
あの、これはですね、まあ、安田健一さんって音楽ライターの方で、
うんうん、
あの、音楽ライターなんですけど、本人はですね、ロックマンピッツ家。と名乗ってるんです
は
あ、何どういうことかっていうと、うん、なかなか、まあ読んでもらうのが一番わかりやすいんですけども、うん、その、まあロックとか音楽、サブカルに関するネタを、うん、そのですね、こう、なんていうんですかね、日々生活していて、こう、ふとしたところから、こう、そういうロックネタみたいなところに、こう、連想したりとかですね、
うん、
思い出したみたいなところから、そういう話に転がしていって、なんかこう、次々にいろんなですね、うん、まあ、音楽話に、こう、転がっていくっていうような文章を、ここいっぱい書いてるんですよ。うん、
読んでみたいな、
うん、そのね、こう、転がし方がね、すごく芸があるんですよね、うんうん。本当に絶妙なところをね、ついてくるんですよ。で、まあ、あと、その、これは CD ジャーナルで連載してたコラムなんですが、
うんうん、
それ、プラス、その、辻井貴博さんっていう漫画家の方が、
うん、
まあ、4コマ漫画を一緒に書いてあるんですけど、
うんうん、
それもまたね、うまいんですよね。非常にね、うまくてですね。
ちょっと一個伸ばします、う
ん、はい。
適当に。あ、いいですね。
いい感じでしょ。
ね、うん。
うん。お貸しします。これぜひ。
あ、じゃあ、貸してください。
うん、で、まあ、このね、タイトルとかね、
うん、
あのこの絵とかも、あの、うん、読んでいくと、実は繋がったりとかして、
うん、
そういうね、なんてネタの密度が濃い本として。
うんうん、なるほどね。まあ、もう、黒いもんね、ほんとね。こういう黒い本ね、ワクワクしますよね、嫌
な
も
んね。ね、ほんと読んでて、なんていうかこう、幸せな気分になりますね。
あ、うん、なるほど。今もね、連載中なんですかね。
今もね、やってるんじゃないかと思うんですね。
うんうん、はい。
はい。
はい。あ、いいですか、まだ語ります。
大丈夫です。そんな感じです。はい。
はい。じゃあ、お借りします。
あ、
はい。ありがとうございます。
そんな感じでございますよ。
はい。
はい。